不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
皆さんこんにちは。11月15日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷孝康です。よろしくお願いします。さあ早速参りましょう。この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。社長、今週来週と先週言いましたけどもね、
はい、
今日はゲストさんも呼んでいますので
楽しみにしてました。
はい、尺が足りなくなります、
ね、
なのでさっさと進めます。
はい、はい、お願いします。
リスナーの皆さんすいません、はい、ついてきてください。はい、ということで大谷と藤沢で GO、 この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷孝康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産をテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。ということで本日この放送をお聞きの方、アーカイブをお聞きの方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけてどしどしポストしてください。大谷と藤沢で GO。 はい、それでは参りましょう、うん、藤沢メイツ集合
第2弾ですね。
はい、今月第2弾でございます。前回は第1回で岡崎かなみさん、
はい、
はい、来ていただきましたが、うん、今回第2回目のゲストご紹介いたします。太田プロダクションの芸人6636の柴田健介さんです。
はい、どうも、6636の柴田です。よろしくお願いします。
ようこそ。
いや、どうもお邪魔します。
やっと来ていただけました。
やっと呼んでいただきました、ね、ずっと懇願してました。
そうなんですよ、
はい、
ま、このコーナー、あの、はい、藤沢に関わる方とかいろんなことね携わってる方に、はい、あの来ていただくコーナーなんですけど、
はい、
もう柴田さんはあの実は僕と一緒にですね、藤沢宿交流館で毎月第一日曜日に太田プロのねお笑いライブをやっていただいておりまして、でも藤沢はもう約8年ぐらいは、
そうだね、
もう通ってくださってますよね、
月1で。
あ、そんなに8
年間も。そうです、8年ぐらいやってますね今。
お
ー、そうです。もともと僕そのつるんたけしさんの運転手をちょっとやってた時があって、はい、
あ、 そうなんですね、
それも縁でっていう感じの。
そうですね、
そうです、そうです。
藤沢にはもう結構絡みのある方で、
はい、
今ねその柴田さん来ていただいた藤沢絡みももちろんなんですけど、
はい、
今まさに芸人さんの中でもゴミ屋敷清掃芸人というジャンルで活動されている、
うん、はい、これまどんだけジャンル増えるんだって話なんだけど
多いですよね、芸人さんもね。
多いです、多いです。
そう、ただ、うん、柴田さんは本を出したぐらい、
はい、
ね、
ゴミ屋敷に関することを、ね、結構経験されているということ で、
そうです
ね、今日はね、せっかく不動産屋さんの社長もいらっしゃるから、そのコラボレーションもね、はい、聞いていきたいと思うんですけど、
はい、
じゃあゴミ屋敷清掃芸人になるまでというか、まあ、柴田さん芸人さんとしてはもうどれぐらいなんでしたっけ。
僕今16年やってますね。
あ、16年
も
う、かなりずっと太田プロですもんね。
ずっと太田プロで、
うんうん、
で売れずに、で結婚がやっぱりね、いやいや、きっかけで、
あ、
そうそう、金をやっぱり持っていかなきゃいけないっていうのでやっぱり
割
のいいバイトを探してたらこういうのに
なるほど。
使って、はい、でやっていくうちに、まあ、ちょっと面白いなと思って、はい、書籍化という感じで書かせていただいてと、
う
ん、
そうですよね、
いう感じでございます。まあ、あの本でゴミ屋敷ワンダーランドっていう本を出させてもらって、はい、そこで要はゴミ屋敷を7つに分類するっていうようなことをやってるんで、
これも面白いですよね。
そうだからもう一見皆さん的にはそのゴミ屋敷はゴミ屋敷でしょって思う、
はい、
だろうと思うんですけど、うん、まあ、やっていくうちになんか
タイプがあるんですね。
そうです、あのなんか前やったゴミ屋敷と似てんなみたいなところが結構出てくる。
なるほど。
でそれを分類分けしてったら大体7つぐらい、
へ、
弁当柄屋敷、生屋敷、生ゴミ屋敷、はい、尿ペ屋敷、犬猫屋敷、はい、
尿ペ、
尿ペ、
尿ペ
知らない、ションペとも言うわ、
あペットボトルに、
あーそういうことか、
そう、
うお
あります、あります。これ斉藤社長はこれ見たことないです
か。僕あの家じゃないですね、あの高速道路の、
あー降り場、
降り場でよく見たことあるんですけど、はいはい
はいはい、そう長距離トラックの、
そう家だとないですね。
そういうことか、
確かに、は
い、
そう家にはあるあるんですよ。まあ本当に幅広く50年ものから本当につい最近のもの
ボジョレヌーボーで、
やっぱり色も芳醇になってきます、ね、
なるほど、芳醇です ね、
そ う、
ですね、
そうなんだ、
はい、まあ、こんな話昼にする話じゃない
ランチ前の時間です
今、ね、ね、
気づいてよかった、
ね、いやそっか、なるほどですね。そうなんです
よ、だからちょっとまあ不動産とは結構関係があるんですよね、言っ
ても切れない中です ね、
ね、そうですよね、うんうんうん、だからまあもともとというか、うん、遺品整理のお仕事もちょっとやっていた、
うん、そうだ、ゴミ屋敷だけではないですね、遺品整理、生前整理、うんうん、であとは普通の空き家とかお片付けもやりつつ、はい、その中でゴミ屋敷が来たらゴミ屋敷をやる、う
ん、はい、
っていうような感じだから、別に専門ではないです。
なるほど、
うん、なんかここゴミ屋敷って、はい、どこからがゴミ屋敷っていうバロメーターっていうのは、
これがかなり哲学的なことになっちゃうと思うんですけど、はい、まあ、あの市区町村が決めてる定義はあるんですよ。
え、
あそこあるんだ。
そうなんですか。
だから要は
それ知らなかった。
周りの近隣住人の方に影響を及ぼす、はい、その悪臭とか、あの物が出てるとかっていうことを当てはまってたらそれはゴミ屋敷ですっていう定義はあるんですけど、結局人それぞれのもんなんで、
はいはいはい、
だから腰ぐらいまで積み上がっててもゴミ屋敷じゃないって言ってたらそれゴミ屋敷じゃないんですよ。
なるほどね。
そうです。で本当に膝あのくるぶしぐらいまでで散らかってる部屋だなって思っててもゴミ屋敷だなと思う人とゴミ屋敷じゃないっていう人が分かれるじゃないですか、はい、人の認知で、
はいはいはい、
だからこれってやっぱり定義がないんじゃないかって僕は思うんです。
だからご本人からしたらコレクションみたいな感じ、
そうそうそう、宝物だから
になるんですよね。
そう、
そうか、
そうなんです。もう持ち主がもう全てっていうことになるから、
はい、
やっぱ強制的なものはもうよっぽど今行政代執行っていうのがもうできるんですけど、はいはいはい、ゴミ屋敷条例っていうので、
はい、
だけどまあよっぽどいかないとそこまではいかない、は
い、概念がそもそも難しいですよね。面白いな、なん
かそうね、あるなっていう、
ちょっと今までで、うん、なんかこれひどかっただなみたいな、ゴミ屋敷って
ゴミ屋敷、いやまあそのやっぱり生ゴミ屋敷でこれどうなの、お昼だよね
今さ自分で言うと思いました、
お昼だよな、
これお昼だよ
ね、あんまり聞かない方がいいんじゃないかな
確かにそうだよな、
やっぱり切っても切れないあいつの話になってく
る。ああ、そうなりますよ ね、
そう
す
ね、
もうそれは本読んでくださいって感じ。
そうです、ね、あもう、うん、結構もう事細かに、
そう
そうそうそう、もうこれはお昼に話せません、
はい、
そう
ですね、
はい、夜でも話せません、
夜でも話せない
っていう感じかな、
確かに、
はい、ですね。まあ、あの不動産で言うと、はい、僕あのそれこそ今言った G 害虫とか、
はい、
ネズミとかの匂いが分かれてるんです。もうこれ多分職業柄、職業病というか
あるんですか。
あります。匂
いが
ご、あ、ご、ごって言っちゃった。まあ、外虫
いい、
だからあの不動産の内見とか行った時に、はい、分かるんですよ、もう、
まあ、
いるわって、この建物自体いるわっていうのがもう匂いで分かっちゃうんです。
すご
です。で隠れゴミ屋敷もあの見抜ける方法があるんで。
うわすご
っ。そ,
ね、それ本、じゃあ本に見ればその
こと、それは本には書いてないかな。まあ、あの要は玄関あるじゃないですか、
はい、
玄関に傘が4本5本以上あると、
はい、
は基本 ゴミ屋敷かなって僕は思ってます。
あ、出たメーターか。
そうです。あの各家庭、あの 各、はいはい、各家庭、
はい、
あのまあ、4人家族が、はい、まあ、基本だとして、それ以上の数の、傘をストックしてるっていうのが、はい、もう僕は一個のバロメーター。
うわー、すごい、ゴミ屋敷判定だ
みたいな感じ。大丈夫ですか、大谷君は。
僕ね、傘ね3本ぐらいストックしてた時ありました。
まあ3本はまあまあまあまあ、うん、
大丈夫か。うち4本あるな。
あります、家族分。
家族マイナス2ぐらい。
家族マイナス2。ああ、じゃあ全然。
家族マイナス2。
まあでも本当にきっかけは分からなそうですもんね、ゴミ屋敷ってね。
そうだね、もう誰しもがなる可能性があるから、
うん、うわ
これは。
ちょっと、まあ、あのせっかくその不動産のね、あの絡みのお話も柴田さん興味持ってくださってるんで、
はい、
後ほどいつもやってる不動産コーナーでコラボのお話聞いていきたいと思います。引き続きお聞きください。
よろしくお願いします。
はい、それではちょっとリクエスト曲挟んでいこうと思います。ラジオネームマシュマロムール貝さん、ありがとうございます。
貝さん、ありがとうございます。
はい、以前社長がアイドルに疎いとお話しされていたので、布教したい日本のアイドルさんの曲をリクエストしますと。そう、柴田さん、本当ね、全然アイドルのお話してもね、分かってくださらない。
聞きました僕。
なんで聞いてすげえ聞してるんですか、こっそり。
いや、聞いてくださって
た。いや別に
そういうことですね。
そんなあのチクるほどのことじゃない。別にいいと思う。それはそれで、うん。
全然分かんない。
人それぞれですからね。
人それぞれだ
から。カラさんぐらいしか分からないですもんね。
昔ね。
昔
ね。
はい、昔でじゃない。
昔。
そんな昔でもない。
そう。まあ、ただそのゴーメイツリスナーの方がちょっと布教したいということで。はい、そのアイドルグループは、うん、2023年日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞したフルーツジッパー。あ、あれ
どんな曲だろう。
ね、フルーツジッパーのタイトルが、はあ、私の一番可愛いところ。
ああ、弾いたことありそう。
これ TikTok で大バズりした曲なんですけど、去年末の番組とかではよくテレビではね、見ましたけどね、
うん、
そう、最近の令和の曲もいろいろ聞いてください。
そうですよね、
は
い、
勉強になります、ありがとうございます、
はい、
お気遣いありがとうございます。
それでは聞いていただきましょう。フルーツジッパーで私の一番可愛いところ。大谷と藤沢でゴー。レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO をお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動産社長とゴミ屋敷清掃芸人直伝ゴミ住まいあれこれ。はい、ここからはクレイン不動産斉藤社長とゴミ屋敷清掃芸人太田プロのお笑いコンビ6636、柴田健介さんに住まいとゴミ屋敷を掛け合わせたお話をじっくりしていただこうと思います。今回は題してゴミ屋敷屋さんから、違う、ごめん、
何ゴミ屋敷屋さん、ゴミ屋敷を作って売る人何ゴミ屋敷屋さんって
違う、ゴミ屋敷屋さんではない か、
なんか清掃屋さん、
清掃屋さんですね、
片付け屋さんみたいな感
じ、ね、もう一回ちゃんと言いますね、
いいのね、今の
今ので、今いっか、もういっか、ゴミ屋敷屋さん、
なんだよ、
もうすいませんね。ということで、
はい、
今回はゴミ屋敷を見ている、うん、柴田さんが見る住まいっていうテーマで話していこうかなと思うんですけど、
はい、
まあ、住まいに関してはまあ不動産のね斉藤社長の視点からお話しできればと思うんですが、
うん、
まあそもそもこう物件の売却だったり、まあ、賃貸とかそうですけど、うん、なんかその住んでる方との関わりって実際柴田さん的にはあったりするんですか？
はい、あったりしますよ、それは。
あ、
はい、まあ、ゴミ屋敷には関わらず、
はい、
全然、まあ、引っ越しする前の荷造りとか、
あ、
いるいらないとかやったりとかっていうことはやったりするか ら、 だから要は不動産屋さんが入る前の、
うんうん、
要は売却で買っ、まあ、売れたで出なきゃいけないって時に入るのが僕らっていう感じなんで。
そういうことですね。
そう、
不動産の方もゴミ屋敷って、うん、なんかそんな理解してなさそうなイメージが、うん、なんかゴミ屋敷が悪いみたいな風な感じに思ってるのかなっていう、なんかそのイメージでしかないんですけど、
うん、
これは 斉藤社長どうですか、なんかそういった意味だとあんま悪くは言わないと思うんですけど、うん、まあ、
印象ですよね、そう、屋敷の印象、
まあ、僕はもうあのドライなところがあって、はい、単純に物の価値というか不動産の価値のところで、うん、そういうゴミがたくさんあると減点になっちゃうなっていう考え方になります、
う
ん
う
ん、まあ、
そうですよね、そうですよね、はい、ポイントポイントで言ったらそういう見方にはなってしまう、ま
あ、だ不動産からしたらマイナスだろうなとは絶対思う、
そうですね、まあ、プラスには間違いなくなる、
基本プラスに思う人は多分いないと思う、
まあ、そうですよね、う
ん、俺ぐらいだと思ったそれが
いや、なるほど、そう、柴田さんと話してると、うんうん、なんかゴミ屋敷にもゴミ屋敷なりの、うん、こうなんか理由というかなんか事情があるんだみたいな、
それすごい面白かった、うん、さっき聞いたら分析されてて、
ね、うん、まあその結局頭ぐらいまで積み上がった人とかもいるけど、うん、はい、そのやっぱり原因突き止めるとそのやっぱ専門家からするとその精神疾患だと、うん、結局されちゃう、
はい、
だけどまあそれってもう結果だから、うん、そこが重要じゃなくてその再発に関してはそこが重要だけど、はい、ゴミ屋敷にが生まれたきっかけっていうのが、
そこに至った理由というかね、
そう、どっかにあるはずな、離婚なのか死別なのか、うん、だからそこをあの切り取ってっていうかもう統計を取って、うん、要はゴミ屋敷がこのくるぶし時代があるわけだから、
この
、
う
ん、
まあそうです
ね、頭まで積み上がってるゴミ屋敷もくるぶし時代、
はいはいはい、ね、必ずありますよね、
そ、うんうん、でその時にあ俺ゴミ屋敷になっちゃうかもって思ってもらえたらいいなっていうところがある、うんうん、だからそこのきっかけが何かっていうのを僕は知りたいと、
うんうん、
そう、だきっかけはどういうきっかけになったらこういうゴミ屋敷になる、うん、だ要はさっき7つに分けたゴミ屋敷があったけど、うん、弁当から屋敷だったら大体やっぱり若い男性が多いんだけど、若い男性とまあ60歳ぐらいまで幅広くいいけど大体男性の方が多い、一、うん、人身の、うん、でやっぱり生ゴミ屋敷とかだったらその認知症の方が多いとか、うん、で紙屋敷とかだったらやっぱ学者さんとかが多いっていうような、やっぱりその原因というか、まあ、おそらく何か、まあ、その統計取れば出てくると思うから、それをちょっとやりたいなっていう。
いや本当面白いですよね、流派みたいな感じでいろんなのが存在するっていうことですね。
そうですそうです、
そこに着目してるのもすごいなと思います。
まあなんとなくそのあなんか似てると思って、うん、まとめたらそんな感じになりました、ね、
そうなんだ。そう
これさっき言ってたそのジャンルの中で、うんうん、例えばその、物件が、うん、こうなんて言うんだろう、こうマイナスになっていってしまう、例えば汚れとかももちろんですけど、うんうん、このゴミ屋敷のジャンルは結構そういうところに影響してしまうっていうものってどのジャンルになったりするんですか。
まあ、でも生ゴミ、生ゴミと、うん、あとはでも紙も結構重さがあるからもう床抜けちゃったりとかして、
あ紙、
紙、
そうなんです、
紙屋敷ってもう本当に本とかがブワーってある
よ。ああなるほど、
そうそうそうそう、まあ、そういうとこはもう物件に明らかに出てるな。でなんかこの間すげえなと思ったのが、その敷金とかのことを考えたのか分かんないけど、うん、ゴミ屋敷なんだけど下にアルミシート引いてるんですよ。だからもう劣化しないようにゴミ屋敷を作り上げて
すごいです
ね、そこまでして。
計画的ゴミ屋敷、
計画的ゴミ屋敷、
すごいですね、
面白、
すげえと思って。
へ
え、そういうのもまあ不動産とやっぱ関係するからねと思って。
そうですよね、
そうですよね、う
ん、でも本当に言えば皆さん好きでやってるわけじゃないと思ってはいるので。
そうですね、そうですね、うんうん、
僕イメージはやっぱテレビとかで見るのって、うんうん、あのマンションとか、うんうん、やっぱ狭い部屋にすごい溜まっちゃってるっていう映像を見たことあるんですけど、うんうん、一軒家でゴミ屋敷になってるって、うんうん、光景見たことないなと思って。そういうパターンもあるんですもん、
ね、あるある、
ありますよね、うん、
だそれなんか僕がやってて多いのが、あの両親が買った家でだけど子供がずっとそこで8050問題があるじゃないですか。それのもう本当に息子が60歳とかでずっとそこに暮らしてて、はい、で両親が亡くなってからゴミ屋敷化するっていうのが結構多いなっていう、
はい、そうなってくるとその、まあ住み残った方が、うん、例えばじゃあ亡くなってしまったりとか、うんうん、じゃあそこ売りますってなった時に、うん、またそのね一軒家のゴミ屋敷ってなんかそういう状況だった物件がじゃあ果たして売れるのかとか、うん、そういったところにつながるとなるとまたいろんな観点でマイナスになってしまう、うん、
そうです。僕があったのは、まあ、柴田さんの話 で、ちょっと違うかもしれないですけど、その物件は綺麗だったんだけど、うん、隣がちょっとゴミで溢れてるお家だったんです、戸建てで。そうするとそう その見に来た人たちが隣も見えちゃうんですよね、うん、
はいはいはいはい、はい、
でこういろんな芳香剤の空の容器とか洗剤の空箱とかがなんかコレクションみたいな感じでこれいつ何に使うんだろうって思う、
そうだよな、
バーッとさーっと置いてあって、
はいはいはい、
でやっぱり見学に来た人たちは隣、まあ物件はいいけどちょっとお隣さん気になるなっていうところで、やっぱ買わないっていう判定になっちゃうっていうのはありましたけどね。
難しいですよね。
難しいな。ただゴミ屋敷はやっぱ匂いと、
そうですよね、
やっぱり虫の問題になってくるからね。
あと火事とかもちょっと怖いですね。
そうですよね、うん、火事も結構あるっぽいから、
うん、そっか、そうですね、うん、やっぱだから不動産を見つめた時に、あのゴミ屋敷清掃員としてはちょっとなんか難しいなって思ってしまうところもある、うん、
まあその状態にもよるけど、やっぱり生ゴミが多かったりしたらやっぱりもう床も腐っちゃってるし、うん、まあそれが建て売りするのか、まああの壊すのかっていうところにもよるかと思うけど、
多分厳
しいとは思うよ、うん、ゴミ屋敷からの復帰は。
そうですね、厳しいですね、
厳しいですよね、うん、もう張り替えですもんね、完全に。
そうですね、
残すとしてもフルリノベ的な感じになります
ね、うん、はい、そうですね。
だとしたらさっきもちょっとおっしゃってましたけど、うん、あのもうそもそもゴミ屋敷、うん、ひどいゴミ屋敷になる前のアプローチが大事っていうところ、
う
ん、
そうね、
なんかやっていきたいっていう話も、うん、
そうです、僕
はくるぶしの時にっていうところですかね。
そうです、うん、くるぶしで食い止めたいというところです、うん、
はい、
ちなみにちょっと僕聞きたかったんですけど、はい、斉藤さんに、フラン現場っていうのはどれぐらい経験されてます？
ああ、でもうちとしてもやっぱ数件ありましたね。
数件ありました、
はい、で、まあ、ただそれはゴミ屋敷ではなくて、うん、中で、ね、うん、亡くなっちゃっててっていうのはありますけどね。
うん、僕本では書いたんですけど、うん、やっぱりフラン現場が僕が一番きついなっていう、はい、もう本当に細胞的に。
なるほど、
あ、そうですよね、
うん、そうですよね。
でそれもやっぱり不動産のあれに影響してくるんですか？
そうです、やっぱりあれもあれもって言っちゃあれなんですけど、うん、大体相場の6割ぐらいまでは下がっちゃうかなと。
なるほど、そうなんだ、
あの、はい、それまでは、うん、必ず告知しなきゃいけないって義務がいろいろあったんですけど、はいはい、あのフランしてなければ、うん、告知しなくていい、
なるほど、
いいっていう、
あ、
新たになったんですよ。
そうなんだ。
要はフランしてるフランしてないじゃなくて、特殊清掃が必要になったか否かで、
はいはい、
あの告知義務っていうのが変わってったんですよね。
そうか、
そこも変わってくるんですね。
そうですね、
なるほどね、
やっぱり中でね亡くなってしまうのはもうそれは当たり前の、うん、当たり前というかね、生きてればそういう方もいらっしゃるとは思うんですけど、そうですよね、何日後に発見されたかって、
うん、
あとは時期によってもやっぱ違いますし。
そうですよね、
そう、
そう、あれがそのまあ、お昼で話す話じゃない、
うん、そうですね、
難しいテーマです
よ
ね、
そう、結構やっぱり、う
ん、わ、
でもやっぱ暗くなりがちなテーマなんだけど、ゴミ屋敷とかっていうのは、
うん、
だけどやっぱポジティブに伝えていきたいなっていうのが僕はあるんで、
そ
うです
ね、うん、すごく感じます。それ、
そうですよね、
だから誰しもがなる原因っていうのもあるし、
はい
はい、あの可能性もあるから、
はい、
ゴミ屋敷の人を見た時に、うん、もうなんか犯罪者みたいな扱いじゃない、うん、今、うんうんうん、報道とかで、
まあそうですね、
はい、確かにありますね。
なんだけどこの人にも何か原因があってっていうのを、はい、ちょっと人間としてちゃんと、
はい、
あの接してあげてほしいなっていうのは僕は、
うん
うん、常日頃から思いますね、これは。
確かに、
ね、今ここに、うん、あの当事者の方いてほしいぐらいですね、なんかね。
なんで、
いや、そしたらなんかなん
いて
しい、トーク展開面白いじゃないですか。
いやいや、
なんでこ、なんでゴミ屋敷にしたんですかって。
いや、そんないいよ、公開でなんでそんな問い詰めるん
だ。問い詰めるじゃなくて、こう共有してシェアしてっていう。
まあね、あ、でもね、あの尿ペの住人の人に話聞けた。
あ、本当ですか。
そう、
あ、分かった。じゃあちょっと話も長くなってしまったんで、
う
ん、
でね、
続きのお話来週に回しましょう。
はい、
気になるなその話。はい、ということでね、
はい、
はい、じっくりと、はい、不動産社長とゴミ屋敷清掃芸人のお話を伺いました。不動産社長とゴミ屋敷清掃芸人直伝ゴミ住まいあれこれでした。
土地や戸建て、マンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい、売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、 後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、ということで今回は太田プロのゴミ屋敷清掃芸人柴田さんが来てくださってお話お聞きしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうござい
ました。
来週もまたね出ていただくんですけども。
ありがとうございます、
はい、ちょっと今社長からのご提案で、はいはい、せっかくなので聞いてくださってる方へ、はい、書籍、はい、ゴミ屋敷ワンダーランド、
はい、
プレゼントということだったので、
ありがとうございます。
はい、それではですね、まあ、せっかく聞いていただいたので皆さんに、
はい
はい、メッセージでね、このゴミ屋敷の今お話の中でゴミ屋敷のジャンルがいくつあったかというメッセージを添えてお送りください。
はいはいはい、
分類ですね。
あの分類ですね、
う
ん、
ということで、書籍のプレゼント希望と、明記の上皆さんメッセージお待ちしております。
じゃあ
柴田さんまた来週よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、それでは大谷と藤沢でご、お相手は私大谷孝康と
斉藤剛でした。そして
柴田健介でした。
ありがとうございました。また来週です。